メッセージ6、キリストの天の務めにおけるキリストの取りなしに応答する。引用聖句、ローマ数字1、王である神聖な大祭司としてのキリストは私たちのために取りなしています。ヘブル7章24節、しかしイエスは永遠に存続するので変わることのない祭司職を持っておられます。25節、こういうわけで彼を通して神に進み出る者たちを彼は極めまで救うことができるのです。なぜなら彼はいつも生きていて彼らのために取りなしておられるからです。26節、このように清く悪巧みがなく汚れがなく罪人とは分離しており、天より高くなられた大祭司こそ私たちにふさわしかったのです。9章24節、なぜならキリストは誠のものの方であり、手で作られた聖女にではなく天そのものに入られたのであり、今や私たちのために神の御顔の前に現れてくださったからです。第2テモテ1章9節、神は私たちを救い聖なる召しをもって召してくださいました。それは私たちの技によるのではなく、彼ご自身の定められた身旨と恵みによります。キリストイエスの中で、諸々の時代の前に私たちに与えられていたこの恵みは、エペソ3章11節、神が私たちの主キリストイエスの中で立てられた永遠の定められた身旨に従っているものです。コロサイ3章1節、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共に復活させられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストがいて、神の右に座しておられます。1章27節、神は彼らに異邦人の間にあるこの奥義の栄光の抱負がどんなものであるかを知らせたいと願われました。それはあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みです。ヘブル4章14節、こういうわけで私たちは天を通って行かれた大いなる大祭司イエス、神の御子を持っているのですから、その告白をしっかりと保持しようではありませんか。15節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情することのできない方ではなく、罪のないことは別にしてすべての面で私たちと同じように試みられたのです。16節、ですから私たちが憐れみを受け、また時期を得た助けとなる恵みを見出すために、大胆に恵みの御座に進み出ようではありませんか。ローマ数字2、ローマ第8章において、キリストは神の右で私たちのために取りなしており、またその霊は私たちの霊の中で私たちのために取りなしています。ローマ8章6節、肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。16節、その霊ご自身、私たちの霊とともに私たちが神の子供たちであることを証ししてくださいます。ローマ8章26節、さらに同じようにその霊も私たちの弱さを担って助けてくださいます。なぜなら私たちはどのように祈ったらよいのかわからないのですが、その霊自ら言い難いうめきを持って私たちのために取りなしてくださるからです。27節、心を探る方はその霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら彼は神に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。ローマ8章34節、誰が罪に定めるのですか。キリストイエスは死んで、さらに復活させられ、神の右で私たちのために取りなしておられます。37節、しかしこれらすべての事柄において、私たちを愛してくださった方を通して、私たちは勝ち得て余りがあります。38節、なぜなら死も命も天使たちも支配たちも現在の事柄も来たるべき事柄も力も、39節、高いものも深いものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないと私は確信するからです。ローマ12章2節、またこの時代にかたどられてはいけません。 むしろ思いが新しくされることによって作り変えられない、変えられなさい。それが何が神の御心であるか、すなわち何が善であって喜ばれ、完全なものであるかをあなた方がわきまえるようになるためです。ヘブル8章1節、今私たちが言っていることの要点はこうです。私たちにはそのような大祭司がおられ、彼は天で意向ある方の座の右につき。ローマ数字3、私たちはキリストの天の務めにおけるキリストの取りなしに応答する必要があります。使徒12章5節、こうしてペテロは獄中に監禁されていた。教会は彼のために熱心に祈りを神に捧げていた。コロサイ1章9節、こういうわけで私たちもこのことを聞いた日からあなた方のために絶えず祈り、そして願い求めています。どうかあなた方があらゆる霊的知恵と理解力において神の御心を知る全く知識で満たされ、10節、主のものにふさわしく歩いてすべてのことで主を喜ばせ、あらゆる良い技で身を結び、神を知る全く知識によって成長し、11節、神の栄光の滞納に従い、あらゆる力を持って力づけられ、喜びを持って忍耐と寛容の限りを尽くし、コロサイ4章3節、同時に私たちのためにも祈ってください。それは神が御言葉のために私たちに門を開いてくださって、私たちはキリストの奥義を語ることができるためです。この奥義のために私もつながれているのです。4章12節、あなた方のうちの一人、キリストイエスの奴隷、エパフラスがあなた方によろしく。彼はいつも祈りの中であなた方のために奮闘しています。それはあなた方が完全に成長し、また神の御心のすべてを十分に確信して立つためです。マタイ17章20節、まことに私はあなた方に言う、あなた方が一粒のからし種のような信仰を持っているなら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのである。そしてあなた方にとって不可能なことは何もない。マタイ18章18節、まことに私はあなた方に言う、あなた方が地上で縛るものはすべてすでに天で縛られていたものであり、あなた方が地上で解くものはすべてすでに天で説かれていたものである。19節、また、まことに私はあなた方に言う、あなた方のうちの二人が求めるどんなことでも、地上で調和一致するなら、それは天におられる私の父によって成就される。第一手もて2章1節、そこでまず私は進めます。すべての人のために、願いと祈りと取りなしと感謝を捧げなさい。第2テサロニケ3章1節、最後に兄弟たちよ、私たちのために祈ってください。主の言葉があなた方のところでもそうであるように、速やかに述べ伝えられ、栄光を得るように。エペソ1章17節、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の御父が、知恵と啓示の霊をあなた方に与えて、あなた方に彼を十分に認識させ、18節、あなた方の心の目が照らされ、神の召しの望みがどんなものであるかをあなた方が知るように、19節、また神の力強い滞納の活動に従って、信じる私たちに働く彼の力がどんなに超越して偉大であるかを知るように、マタイ6章10節、あなたの王国が来ますように、あなたの御心が天で行われているように、地でも行われますように。エペソ6章18節、すべての祈りと願い求めによって受け取りなさい。どんな時にも霊の中で祈り、すべての聖徒のために根気と願い求めの限りを尽くし、このために目を覚ましていなさい。